Ikishima Podcast。
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIs11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。
はい、始まりました壱岐島ポッドキャスト、うん、第351回ということで、MC の石本です、はいはい、そしてもう一方この方です、う
ん、台風15号です。
台風15号、なんかやっぱり関東に台風が来るとニュースもすごいですね、
うん、すごいですね。いやいや、よくうちでも言ってる3日も4日も前から来るぞ来るぞって。
まだ13号こっち終わってなかったんですよ。
そうそう、九州来るってね、はい、九州とかの時はそんな報道ないんだよね、はい。もう3日も前からさ、はい、地図が画面の脇に出てさ、ね、まだ遠いでしょって思いながらね。
まだ八丈島ぐらいでやりましたもんね。そうそうそう、あの頃ですね。というような台風、まあ、ちょうど今日収録しているのは月曜日の、うん、なので、はいはい、今日の午前中はですね、はいはい、あの関東の方は大変だったということで、うん、
なんかね、電車も結構止まってましたね、
はい、特にもうでも最近はやっぱり新幹線とか在来線もそうですけど、はいはい、やっぱ計画、ね、運休っていうのがです ね、結構早くにもう出ますよね、う
んうん、昔はあんまりそんななかった
ですね、はい、なかったですよね、うん、なんかとりあえず来たらもうやめようかぐらいの、うん、そんな感じだったけど、うんうんうん、まあ、
まあまあ考えやすくはありますね、
そうですよね、動きやすいというかですね、うん、ただまあ当初の予定よりちょっと遅くなったのか、運休の時間もちょっと遅くなったりとかして、まあ、昼なのにラッシュとかですね、はいはいはい、なんかそういうなんかSNS とかにも上がってたりとか
しましたけど、ね、朝なんか新宿駅から中継されてましたけど、はいはい、人いなくて、あ、こんな新宿駅初めて見たって思いましたよね。
でもなんか8時、うん、9時からですよね、9時から山手線は本来動く予定みたいな、やっぱり8時ぐらいから結構並ばれてた方とかもいらっしゃったみたいで、
倒木あってちょっと遅れたとか言
ってましたね。そしてですね、はいはい、これ撮ってるのがさっき月曜日と言いましたけども、はいはい、明日、明後日ですね、うん、明日の未明、明後日未明っていうんですかね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、そうですね、そっちですね、
はい。アップルの発表会なんかもありました、はいはい。今回は結構、噂があんまり出てこないというかですね、
う
ん、
そうですね、
はい、
出てこないですね。
iPhone も iPad も Apple Watch も何も。
なかなか iPhone に行く、はい、まあ、そろそろ買い替えようかなって思うんですが、はい、来年の 5G もあるしなとかいろいろ考えてるんですよね。
で、僕はですね、ちょっと、先週出たニュースとしては、はいはい、20年度、うん、2020年度には、廉価版の iPhone が出るっていうニュースがあって、はいはいはい、そうですね。はいはいはい、が、もしかしたら、この、うん、タッチ ID 付きのちょうどいいサイズに出てくるんじゃないかなと思うので、う
ん、でかいんだよね、
そうなんですよね、
うん、片手で届かないんですよね、端までね。
あと、フェイス ID をいまいち信用してないっていうところ
が、ね、なるほど、なるほど。
その精度じゃなくて、はいはい、使うシーンとしてですね。はいはいはいはい、なのでこっちの方がなんかありがたいなと思ってみたり、
ね、はい、同じ意見です。
はい、で、iPad は iPad で、うん、iPadOS っていうのがもうすでに発表されて、もうというなんかついてこれ来てくれてますかね。
皆さんね。
だからなんかちょっと iPad も少しラインナップが増えるんじゃないかなと思ってみたり、
ね、なんかね、なんかこう、はい、なんだろう、モヤモヤした発表ですね、
はい、
今回。
はい、で、Apple Watch、Apple TV なんかも出るんじゃないか、
うんうん、ああ、そういう話ですね。なんか Amazon さんがキューブ出しましたね。
そうですね。うん、はい。で、Amazon といえばですね、うん、僕ついにですね、はい、まあ、エコーは家にあったんですけど、はいはいはいはい、ついにスマート家電というものを買いましてですね、電気を
つけるようになりました。
そう、実を言うとですね、はいはい、今まで紐の電気だったんですけど、はいはいはいはい、今ブチンってブチ切れ
よくありがちな、は
い、それでもううんともすんともできなくなって、なので
中に引っ込んじゃって大変な思いをしなきゃいけないやつね。
で、なので中に入り込むところがですね、根元からブチンって切れる、
うん、壊れた。
もうピンセットで動かされても動かないというような状況になって、なのでシーリングのですね、はいはい、Amazon エコーに対応した、はいはい、アイリス大山さんの、安いですね、今ですね。
いやいや、安いですよ。私もなんか、はい、ゲストルーム の、はい、その電球はそのアイリス大山 の、はい、エコーで操作できるやつにしてるんですけど、はいはい、まあまあいいですね。
いいですね。だからアレクサ明かりつけてって言ったらもうそれでつくんですもんね。で、アレクサ 30% ぐらいにしてとか言ったら、うんうん、
落ちてきますね。はい、ずっと
で 1% にしてってじゃあ常夜灯になったりとかです ね、もう本当にあれ、ね、はい、
なんか常夜灯つけてると、はい、なんだ、はい、なんだか乳がんになりやすいとかってデータあります
よね。そうなんですね、うんうん、ちょっとそこはチェックして
みよう。暗くして、女性の方は特に暗くして寝た方がいいとか、はい、
なるほどなるほど、はい、というちょっとプチ情報をいただいたところで、はい、じゃあ今日のオープニング終わりたい。
はい、
ありますか？
いや、ないです。
終わりたいと思います。
壱岐島ポッドキャスト。
壱岐島ニュース。
このコーナーは壱岐新聞、壱岐新報のニュースと壱岐島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは壱岐島ニュースの方行きたいと思います。
元気ないよ。
はい。いや、大丈夫です、はい。はい、ということでですね、博多経済新聞というサイトなんですけども、
で
も、はい、でもこの広告はですね、うん、多分、壱岐にいるからこれが出るんとはと思いますけど、ついでに、2019年11月23日オープン、オープニングスタッフ大募集、ディスカウントドラッグコスモスということで、壱岐市の皆様へお知らせですということで。
あ、そうなんだ。
はい。で、肝心の記事の方なんですけども、
はい。
たまたま広告が出てきたので、ちょっと言っとこうかなと、はいはい、時間稼ぎでもないですね。福岡サンパレスで、壱岐グルメフェア、壱岐、はい、牛使ったメニューなど提供ということで、この前ですね、若宮さんの方から、ちょっと紹介があったやつなんですけども、サンパレスの方で、壱岐牛フェアですね、うん、サンパレス国際会議場ですね、はいはい、っていうのの、記事が上がってました。壱岐牛と壱岐な食材グルメフェアが9月1日から、うん、まあ、若宮さんが来た時はもう一部8月19日からですね、うんうん、もう始まってたんですけども、サンパレスホテル&ホールで開催されると。うんうん、で、この前も紹介した、この前ちょっとですね、メニューが時間の都合であんまりしっかり紹介できなかったところもあったので、うんうんうん、この文章を借りながらちょっと紹介させていただこうかなと。
しかし、オープニングスタッフの広告が何箇所も出てきますね。
そうですね。なかなかやっぱり壱岐に一応、これ結構金かけてるんで
しょう
ね。
そうなんでしょうね。これだけ出すってことはね。
多分今、ヤフーとか見たらじゃんじゃん出てくるかもしれないですね。
はい、はいはい。はい。
ということで、長崎県壱岐市の食材を使ったグルメフェアで昨年に続き開催すると、うん、同ホテル内レストラン1階のレストラン&カフェラグーンさんでは、こちらが先行でですね、8月19日から、そして他のホテル内レストラン10階、展望レストランラピュタ、9階博多料理銀河と隣接する福岡国際会議場1階レストランラコンテでは9月1日から同フェアメニューが提供されていると。
10階超景色いいですもんね。
そうですね。もう10階のレストランの名前もまさに展望レストランラピュタということで、ラピュタにもかけて、
あ、そうなんですかね。
どうですかね。なんか展望って言ったらですね、なんかそんなイメージがありますけど。で、壱岐牛のステーキ丼。うん、だったり、壱岐産のケンサキイカを使った、壱岐産イカのセビチ丼。セビチ丼、
なんか、ありましたね、
海鮮のなんとかとかそんなんですよね。はい。
ケンサキイカだからですね。
そうですね。うん、で、壱岐のブランド鶏とこだわりの卵を使った、壱岐牛、うん、あ、壱岐緑丼ということで、3つの、丼をランチで提供すると。うん、はい。そして9階の博多料理銀河ではランチに、壱岐緑の唐揚げ膳を提供すると。うんうん、これ食べてみたいな。うんうん、で、ホテル1階のラグーンさんでは、壱岐牛の焼肉御膳、壱岐牛のローストビーフ重御膳、そして、秋の彩り、和パフェ、和風の和ですね、和パフェ、はい、で、秋のスイーツプレートを提供すると、そして国際会議場1階のレストランラコンテさんでは、昨年開催したフェアで人気の高かった、これ、この前も紹介しましたけど、壱岐牛の牛丼膳ということで、はい。こちら、サンパレスホテル&ホール総料理長の坂本さんは、うん、今回のフェアに先立って、壱岐の農家や牧場、漁港などを訪問したですね、うん。この前もちょっと言ってましたけど、そこで出会った自然豊かな壱岐で、育まれた質が高く、魅力的な食材を壱岐市から直送。うん、もう直送できますからね、
あそこだったらね。
はい。新鮮なまま皆さんにその味を、魅力をお届けたいという思いでメニューを作ったと来店を呼びかけると。うん、はい。こちら、10月31日まで行われ、はいはい、てる。で、まあ、福山先生でもよく言いますけども、うん、あ、また出てきましたね、これ。よく言いますけども、サンパレス自体がですね、はいはい、近々、改装に入ってしまって、行けなくなってしまうので、うんうん、まあ、福岡の方、サンパレスに思い出のある方なんかですね、壱岐の食材も食べれますし、うん、ちょっと思い出作りも含めてですね。
ちょっと再来週、試験監督で行かないと。
あ、そうですか。あ、よかったら、じゃあ、
機会があったら、
はい。どれかのメニューを、そしたら、よかったらですね、レビューなんか聞かせていただけたらと思います。はいはい、そして続いてはですね、うん、今最もトレンディーな島、うん、長崎県離島壱岐の島を舞台にしたショートドラマが YouTube 配信開始ということで、こちら、はいはいはい、雨心本舗さんのプレスリリースなんですけども、福岡県の博多港から1時間で行ける離島、うん、長崎県壱岐の島ということで、うん、壱岐の紹介が書いてるんですけど、その雨心本舗さんが運営する長崎県壱岐市のウニ屋の雨心市場は、うん、観光推進事業の一環として壱岐の島の名所を紹介するとともに、トレンディードラマ調の自主制作ドラマを YouTube YouTube より配信中だと、うん、これあの福山先生からですね、はいはい、教えていただいたんですけど、まあなかなか面白いですね、
面白いよね、
これ
ですね。なのでトレンディードラマって最近聞かないじゃないですか、
は
い、
そうですね、まずそっからですよね。
そうそうそう、あのバブルの頃ねよくありましたよね、はい、トレンディードラマってね。
で簡単にあらすじがですね書いてますね、うん、あらすじだけは紹介させてもらおうかなと思うんですけども、うん、思い立って長崎県の離島壱岐島へ向かう勝也、うんうんうん、そこはかつての恋人マナミと20年前に旅した思い出の地だった、うんうん、あの時置き去りにした何かを一つ一つ集めるように島を巡る勝也、うんうん、そして2人で約束を交わした小島神社にたどり着くと、うんうん、その頃小島神社まあまあまあいいですね、はい、恋の道引きは長崎県壱岐市を舞台に大人の恋愛を描くショートトレンディードラマですということで、
うんうんうん、こう文章だけ見たらね、はい、すごいトレンディーな感じ
です。そうですよね、はい、
まあね、微妙いいんだよね、はい、なんかこう作りが結構ね、はい、面白いですよね。
いいですよね。あれはですね、うん、バランスがすごくいいですね。
そうそう、バランスがよく取れてますよね。は
い、もう、福山先生のおっしゃるとこのあらすじだけ読んでたら、最後に、
う
ん、小田和正の曲かなんかが流れてきてますね。
そうそうそう、
なんか、そんな感じですけども。
後ろで BGM で流れてるの、はい、なんか、あれオリジナルですかね。
あ、多分、YouTube だから、勝手には、バンバン使えないですもんね。
うん、
ね、
結構なんだろう、その、トレンディードラマの後ろで流れてそうな、
そうそうそう。
あれ、あれはあれでまた面白いんじゃないかと思います、
ね。
なんか
トレンディードラマあるあるを再現したような、
う
ん、
そうそうそうそう、
なんかそんな感じ
で。結構よくできてます。そうですね。僕はよくできてるなと思って見てましたけどね。は
い、で、こちらは、おそらく YouTube でですね、うん、息。はい、そして恋の道引きとですね、おうおうおう、多分検索していただいたら一発で出てくると思います。でリンクはちょっとまだこれ貼っとこうと思いますので、はいはいはいはい、よかったら Facebook ページとか Twitter の方でちょっと確認していただけたらなと思います。
いい出来なんですよ。
そうですね、はい、ということなので、こちらのですね、天心さんのドラマで、これ前編ということですので、うん、今度後編もです ね、
はい、まだ前編は見ましたけどまだ後編見てない。
そうですね、うん、後編まだ
あ、どうですかね、
されてないんじゃないですかね。
ちょっと、ね、
はい。多分まだなかったと思います。すね、はい、はい。ということで、ま
ぁちょっと。レンチャンで、はい、四半期に一回ぐらいは作ってほしい気がする。
そうですね。はい。連続ドラマで、うん、今度刑事物とかなんか
そうそうそう、いろいろね。
刑事物っぽいやつを作ってもらったりとかですね。はいはいはいはい、そんなんいいかもしれないですね。
シーズン2もね。
そうですね。
期待してますね、
はい。春秋ぐらいで恋愛物と刑事物交互にやってね。なんか相棒みたいになって。はい、そしてですね、はい、新聞の方に今度は行こうと思うんですけども、うん、壱岐新聞さんのですね、うん、一面、はい、壱岐のスポーツ選手というか、学生さんがですね、スポーツで快挙を成し遂げたという二つの記事なんですけども、うん、松下翔輝くんって読むんですかね、壱岐商業の松下くんが高校日本一ということで、これですね、うちの陸上に詳しい、スタッフに聞いたところですね、全国高校陸上選抜大会600メートル優勝っていう書いてるんですけども、インターハイとはまた違うらしいんですよね。インターハイとは違って、なかなか600メートルってそもそも
陸上
で聞かないですよね。こういうような、隙間の競技といいますか、なんかちょっと、はい、そういうふうな、なかなか、インターハイで行われない、正式種目してない、距離とかですね、そういうのを集めた、なんか大会になるそうなんです。はい。で、その中で、この松下くんがですね、今言いましたように、600メートル走で、1分19秒90のタイムで優勝したと。なんと、壱岐商業70周年のメモリアルイヤーだと。で、創設以来初めて陸上競技で全国大会優勝者を出しましたと。
600きつそうだよね。
600ですね。結構全速力で、200でも結構きついですもん、全速力だったんですね。600は、皆さん想像してください。大家のですね、グランド、あそこ、一周が400メートルです。あれを一周半と思ったら、全力で走ると思ったらですね、大人の方はゾッとされる方が多いんじゃないかなと思います。そんな、松下くんですけど、まあ、もともと、インターハイの方はですね、うん、400メートルですね、うん、にも、出たりとかしてたんですけど、出てたのかな、うん、ちょっと待ってくださいね。違ったかもしれないです。ただ、もともと400メートルとかですね、うんうん、そういうのに、高校総体、北九州高校総体ですね。で、男子400メートル予選で47秒88をマークしてたということなので、はいはいはいはい、で、 こちら、で、一番得意なのは800メートルということなので、うんうん、この400もと、もう早くて、800が得意ということで、600、やっぱこういう、うんうん、ちょうどいいところっていうのがあるんですよね。適正距離っていうのがですね。と、ね、いうことなので、まあ、なんか、本番のインターハイでも600メートルという競技ができてくれたら、ありがたいなと思うんですけども、というところで、また今後はですね、茨城国体にも、400メートルで出場が決まってたりとか、この結果によって、アンダー20日本選手権への出場も決めているということですので、高校最後のシーズンはさらにステップアップして、まだまだ続いていくということです。そして松下君は、国体では上位入賞して長崎県の得点につなげたいし、うんうん、U20 日本選手権は1分50秒、うん、こちらはだから、400メートルになるんですかね。間違い、800メートルですね。800メートルですね。起きることが目標。僕の走りで少しでも息が盛り上がってくれたら嬉しいし、息の活性化に役立てるように、これからも頑張りたいと息を背負って、全国舞台でのさらなる活躍を誓ったということになっております。うん、そしてその横にですね、はいはい、カシーさんが茨城国体出場ということで、うん、ね、ここで、以前ですね、はいはい、カシーさん、何度か取り上げたことありますけども、なでしこを目指すですね、うんうんうん、女子サッカー選手ということで、今、福岡県。
はい。
ですね、いいね、福岡県の高校に、ここに、1年生で、入ってるんですけども、はい、勝本中出身で、うん、そして、今、高校1年生で国体福岡県選抜に選抜されたと。うん、これ、なかなかすごくて、年代別とかないんですよね。はい。で、なので、サッカー女子には少年少女子の部がなく、うん、代表チームは大学生、社会人らに混じって、だから、ね、福岡県の全世代の中の選抜メンバー、ね、ということなので、これは。
女子はないんですよね。
そうですね、はい、
ランクっていうかあれが少ないんですよね、男子と比べてね、はい、
だからこの他の県も当然青年女子の方がいっぱい出てくるところなので、ね、まあ要するに国内のトッププレイヤーたちとの対戦が予想されるということですので、こちらの活躍もですね、またちょっと期待したいなと思っております、うん、ということで、ちょっと今日はスポーツネタを2つですね、うんうん、お送りさせていただきましたというところで、うん、ニュースの方終わりたいと思います。今週はゲストの方に来ていただいておりますということで、早速自己紹介の方すいません、よろしくお願いいたします。
こんにちは、割石です。
お久しぶりです。
どうも、年に何度かお伺いしております。はい、はい、
ということで、ちょっと今の笑いの意味は2人にしかわからないことなんですけども、はい、ということでですね、最近はちょっといつもゲストの方をお呼びしたらぐだぐだ話してしまい、肝心の内容がっていう時になってしまうので、今日は早速、告知の内容から紹介していただけたらと思います。
はい、今日はですね、今月9月の23日、月曜日なんですが、春分の日にですね、開催される、壱岐みっちびらき落語会、米朝一門の会2019のご案内でお伺いさせていただきました。
はい、ということで、この道開き、落語会ですね、これに関しては、はい、今回初めてではないですよね。2019ってついてるだけあって、これまでも何回かありましたよね。
そうですね、3年前2017年に第1回目、はい、まあ、当時はですね、はい、名前が壱岐な未来落語会ということで開催させていただいたんですが、はいはいはい、数えて今年で3回目になります。はい、
結構、初回とか、あれがテレワークセンターでしたよね、会場がですね。
そうですね、第1回目、2014年の時は、はい、テレワークセンター、まだ工事中だったテレワークセンターを、はい、使わせていただいて、はい、開催させていただきました。
結構、いっぱい入って盛況だったっていう話をですね、伺ってましたけど。
そうですね、はい。はい、そして、昨年がですね、はい、住吉神社さん。
はい、はい、はい、はい。
をお借りして、はい、第2回目を開かせていただき、はい、その時に、壱岐みっちびらき落語会というのを名前で、
なるほど、
はい、開催させていただいたのが第2回目でした。
はい。はい。はい、という、で、これが2019年3回目となるわけですけど、今回は、会場とかはどちらになるんでしょうか。
はい。今回もですね、第1回目に行わせていただいたの、壱岐テレワークセンター。はい、はい。もう今完成してますけど、
はい。はい、春の辻遺跡の、春の辻ガイダンスの奥のところですね。
そうですね。昔倉庫だった建物を回収して、はい、今、壱岐テレワークセンターというのになってますが、
はい。
はい。そこをお借りして開催することになっております。
はい。
はい。
あそこは窓とかもすごくオープンな感じでですね、光とかも入ってすごくなんか幻想的な感じの場所ですもんね。
そうですね。はい、今回開かれる会場も、ちょうどその大きい窓が開いてて、遺跡が見渡せる、はい、はい、スペースで、開催されます。
はい。
はい。
はい。というところで、肝心な内容の方をちょっと説明していただけたらと思うんですけども。
はい。はい。 今年はですね、その2017年の時にもご出演くださった桂米一さんをはじめですね、はいはいはい、若手実力家の桂長馬さん、
はい、
桂太蔵さんのお二人にもご出演いただきます。
はい。
はい、また三味線のですね、浅野美希さん。
はい。
にも来ていただきまして、
はい、
お囃子に花を添えていただきます。
はいはい。そう、この、桂さん、桂さん、桂さんっていうことですけども、当然そしたらじゃあ、桂さんのなんか一問があるわけですね。
そうですね。先ほどサブタイトルにも名前が上がりましたが、はい、米朝一門というのは、桂米朝さんのですね、
はいはいはい。はい、もう有名も有名ですね。
はい。はいはい、人間国宝の桂米朝さんの、まあ、お弟子さんたちに来ていただくということになってます。
はい。
はい。
はい。そして、今、三味線というのもありましたけども、内容としてはどういうふうな感じになるんでしょうか。
そうですね。もともとその来ていただける米朝一門さんたちが上方落語っていう、
はいはいはい、
もう一個江戸落語ですかね。はい。と、区別するときでそのお囃子が入るのが、まあ、上方落語ということになりまして、
はいはいはい、
まあ、そのですね、そのお囃子の BGM とかを聞きながら、
はい、
まあ、落語を聞くということになります。
はい。はいはい、で、結構、その、落語ってなったらですね、なかなか、ちょっとハードルが高かったりとかするところはあるんですけども、今回気軽に落語好きだなっていう方にももう、来ていただけるわけ、ような内容になるわけですね。
そうですね。はい、もう初めて落語に触れる方ももちろんね、
はい、
随分楽しみ、十分楽しんでいただけるとは思いますし、
はい。
はい、でもちろんその落語好きでもともといつも落語を聞いてるよっていう方たちにももちろん、
はいはいはい、
喜んでいただけると思います。
はい。
はい、
そして、ちょっとですね、僕すみません、不勉強で申し上げると、この桂米一さんという方、2017年にも来られたっていう話だったんですけども、はい、この方が、メインとか言ったらなんですけども、そういうような形になるんですか？
まあそうですね。はい、まあ師匠さんクラスと。
なるほど、なるほど。
ということになると思います。はい。はい、
じゃあこの方が少し長めにお話をされたりとか、あ、
そうですね、はい、2つ席を設けていただける、
はい、
ということみたいですね、
はい
はいはい、実はその2017年にいらっしゃった時はですね、
はい、
まあクローズで、まあ、別の席も1席設けさせていただいたんですが、
はいはいはい、
まあ、その席でお話になられたので、
はい、
実際その2017年の時はですね、その落語会では、
はい、
お話になられなかったんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、それは随分ですね、悔しがられてて、残念がられてて、
はい、
まあ、その時も
リベンジがしたいと、
そうそう、お客様方のすごい反応も良くてですね、
はい、
その時も、
はい、
それでまあすごい他の落語家さんたちが話された落語家さんたちがそれ楽しそうだったと、
はい、なるほどなるほど、
はい、まあそれのまあそうそうリベンジみたいな意味で今年は、
はい。
はい、二つお話をしていただけると、はい、
素晴らしいですね。
はい、
結構そのそれだけ有名な方だったら意見の中でファンの方とかもですねいらっしゃるかもしれない。
そうですね。はい。
はい。で、そしたらじゃあ具体的な概要なんかをちょっと説明いただけたらと思います。
はい。まず開催の日が9月の23日月曜日ですね。
はい、
秋分の日になってて、まあ、
はい、
お休みの日になってます、
はい。9月連休2回ありますけど、その 2回目の方の連休ですね。
そうですね、はい。はい。で、会場が先ほどお話したように、生きテレワークセンター、
はい、
ハルスガイダンスの奥のですね。
はい。
はい、で、会場が1時から、
はい、
で、開演が、1時半からというふうになっております。はい、約2時間ぐらいの、会を予定してまして、終了が3時半頃と、
はい、
いうことになっております。はい。で、入場料が、大人が3000円。
はい。
で、当日券ですね。当日、はい、あ、当日券じゃない、前売り券が大人3000円で、高校生以下が1000円と、
はいはい、
いうことになっております。で、当日券のご準備をしてありまして、はい、まあ、500円増しで3500円と1500円と、いうことになっております。
はい。
はい、
今この前売り券っておっしゃいましたけど、前売り券はどちらの方で購入できるんでしょうか？
そうですね、駅島内では、まず各町で取り扱っていただいてるんですが、
はい、
郷野良町ではスーパー山口さん、
はい、
上田屋商店さん、
はい、
で勝本町ではカフェドルリーさん、
はい、
三代田商店さん、
はい、
おしゃれの店永田さん、
はい、
芦部町ではちりとり食堂、
はい、
ちりとり自由食堂さん、
はい、
石田町ではマリンパル。
はい。もう4町すべてですね、
購入ができる
ということですね。
はい。各町でお買い求めいただけます。
はい。はい、
それとSNS 上でもですね、
はい、
Facebook で、 壱岐みちびらき落語会を検索していただければ、はい、まあ、そちらのメッセンジャーの方でも、
なるほどなるほど、
はい、はい、ご連絡いただければ当日券を取り置きしておきますよ、はい、ということですね、
は
い、
他にもあのこれだけその有名な方ということなので、あの当該からファンの方が来られたりとかですね、はい、たまたま帰省されてる旅行に来ている方も行きたいというような方は、あのこのお店以外でもなんか申し込みとかできるんですかね。
そうですね、はい、まあ、メールアドレスでのお買い求めもあの、はい、可能ですので、メールアドレスの方、まあ、口頭ですが、
はい、
あの、言っておこうと思います。はい、いきらくごですね。はい、ikirakugo アットマーク gmail.com。こちらのメールアドレスまで、お名前、お電話番号、メールアドレス、年齢、で必要枚数等を書いて送っていただければ、まあ、当日券の、これ、前売り券なのか、前売り券の、取り置きをさせていただきます。
なるほど。これ、取り置いていただいて、で、あの、来場された時に、あの、照合していただいて、はい、そしたら、前売り料金で買えますということになるわけですね。
はい。
これ、そしたら、キャパシティとしてはですね、あの、そんなにいっぱいは入らないかなと思うんですけど、どれぐらいまでだったらいけるんですかね。
そうなんですよね。はい、定員を今回ですね、130名ということで設定させていただいています。
はい。
まあ、第1回目の時がですね、あの、100人で設定してたんですね、同じテレワークセンターで開催した時に。
はい。
でも、あの、おかげさまでその時がですね、予定の 1.5 倍の150人ほどのご来場いただきまして、はい、まあ、席が足りないと、まあ、嬉しい悲鳴だったわけですが、はい、まあ、今回はですね、まあ、150少し多いかなということで、
はい、
まあ、ギリギリの130名ということで設定させていただいてます。
はい、はいはい、ということで、まあ、130名ということなので、前回はもっと多かったっていう、あ、2017年はですね、そういうのもありましたので、はい、もしですね、ちょっと行きたいよって確実に思われてる方はですね、もう早め早めに安いしですね、前売り券を、
ね、
はい、購入していただけたらなとですね、はい、思います。と、ですね、あとはちょっとだけ、お知らせいただきたいなと思うのが、前日にも少しちょっとイベントがあるというふうにお聞きしたんですけども。
そうですね。
はい、
その9月23日、落語会の前日22日にですね、しわらの円光寺さんで、お子様向けの落語会を開かせていただきます。
はい、
はい。そうですね。小学生からですね、
はい、
のお子様たちが、まあ、聞くことができるので、
はい、
まあ、お子様連れのお母さん方にも、まあ、楽しんでいただける落語会を、円光寺さんで、はい、
なるほど、なるほど、
はい。開かせていただこうかと思っております。
こちらではなんかその、落語初心者の方にも優しい企画があるとかなんか伺ってるんですけど。
そうですね。はい。はい、初めての、落語を聞くときのですね、落語の楽しみ方ワークショップみたいなものを、
はい。
開いていただくことになっておりますので。
そしたら、円光寺さんに前日来て、落語ワークショップを楽しんで、勉強して、それから本番に臨むなんていうね。
あ、それ素晴らしいですね。
は
い。
そんなこともできるわけですね。
そうですね。はい。はい、
一気にこれで、落語ファンになったというような。
はい。そうですね。
そんなこともできるわけですね。
はい。はい。
というわけで、この2日にわたってですね、その、壱岐に来て、いろんな席を設けていただいてですね、その、なかなかこういう米朝一門さんとかが壱岐に来る、もうこういう機会しかないですもんね。
そうですね。
はい。
はい、
ちなみに、その、去年、おととし、ワリーさんは見られたりとかは？
もちろん、もちろん、
はい。
はい。運営側だったんでバタバタしてましたけど、はい、落語の時だけは静かに
座って。なるほど、なるほど。もともと落語がお好きだったりとかは？
そうですね。でもまあ、はい、本当に落語聞くようになったのは、その3年前の
きっかけ
です。はい。
で、まさにそれで、さっきのワークショップの話じゃないですけど、それでファンになられて結構聞くようになったような。
そうですね。はい、もう YouTube で見れるものはほぼ見てるんじゃないかというぐらい。
あ、そんなにですか。
見てますね。はい。
なかなか日本の伝統芸能をですね、全般的に息で楽しむって機会ないでしょうから、これを機会にですね、うん、ぜひファンになっていただいて、ね、まあ、ワリさんたちでですね、努力されてるんで勝手に言うのなんですけども、来年、再来年とまた、はい、あるのかなと、ちょっと勝手に、
ね、
はい、想像してますので、はい、そしてまたその時にはですね、またゲストにも来ていただいて、
わかりました、
はい。今日はちょっともう時間がなくなっちゃいましたけど、ワリさんの近況なんかも、
はい、いや、それはもうなしていいから
。そうか。いつか何もなしのゲストでも来ていただけたらと思っております。
遊びに行きます。
はい。というところでですね、2019、 壱岐道開き落語会ですね、はい、9月の23日で前日22日にもですね、円光寺さんの方でちょっとあったりしますので、よかったら、参加したい方はですね、前売り券を買って参加していただけたらなと思います。はい、というところで今日は和利さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
壱岐島ポッドキャスト。
この番組は、壱岐島フェイスブックページの管理集団、IKIs11 の制作、配信にてお送りいたしました。壱岐島フェイスブックページに興味のある方は、フェイスブック上で、壱岐島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。フェイスブックをされていない方でも、Google などの検索サイトにて、壱岐島と検索していただくと、壱岐島フェイスブックという検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスし、ブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。